清風会プレゼンツ健康ラジオカルム、伸ばそう健康寿命。清風会プレゼンツ健康ラジオカルム、伸ばそう健康寿命。この番組は社会医療法人清風会の提供でお送りいたします。人生100年を人間らしく、その人らしく生きることができる社会に、社会に望まれる患者さん本位の医療を提供します。社会医療法人清風会、五日市記念病院、廿日市記念病院。皆さんこんにちは。ここからは清風会プレゼンツ健康ラジオカルム、伸ばそう健康寿命のお時間です。この番組は第1、第3月曜日のこの時間、社会医療法人清風会、五日市記念病院、廿日市記念病院の先生やスタッフの方をお招きしてお話を伺う30分番組です。第1週目は五日市記念病院、第3週目は廿日市記念病院の先生やスタッフの方をお招きしておりますが、前回前々回と廿日市記念病院の国吉先生にお話を伺いました。今週は第3週目ではありますが、五日市記念病院の方とともに進めてまいります。この番組のパーソナリティ、今週は
五日市記念病院青木明夫と、
アシスタントは FM 五日市パーソナリティの香川文香で行ってまいります。青木さん、今週もどうぞよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
さあ、今回は前半後半と2組の先生にご登場いただきます。前半では五日市記念病院内科課長の松尾純子先生に内視鏡検査について、そして後半は診療部長消化器内視鏡外科内田和則先生に鼠径ヘルニアと胆石について伺ってまいります。それではまずは松尾先生に、今日はお二方電話つなぎで伺ってまいります。ではここからは青木さん、よろしくお願いします。
はい、前回までですが、脳卒中などの頭を中心とした診療や検査についてお話を中心としてさせていただきましたが、今回は消化器を中心とした体の内部のお話をお伺いいたします。前半は胃や大腸などの消化器内視鏡検査について、日本消化器内視鏡学会専門医で内視鏡検査のスペシャリストでもあられます、五日市記念病院内科課長の松尾純子先生にお話ししていただきます。松尾先生、まず自己紹介をお願いできますでしょうか。
はい、ご紹介ありがとうございます。内視鏡検査は奥が深くて専門医でありますが、まだまだ修行中の身であります。そして私は広島生まれ、広島育ち、じゃけん広島弁がポロッと出てもちょっとこらえてつかわさい。はい、
はい、では初めにですね、まだ内視鏡検査を受けられたことがない方もいらっしゃると思いますので、内視鏡検査とはどのような検査か教えていただけますでしょうか。
カメラ、大腸カメラは超小型の電子カメラがついているスコープを使い、体の中をテレビモニターで見ながら検査を行います。検査中一緒にモニターを見てもらうこともあります。カメラの検査だけでは基本被曝することはありません。通過障害といって、どれぐらい狭窄しているかを見るときだけレントゲンを取ることがあります。胃カメラでは喉元の咽頭から食道、胃、十二指腸を見ることができます。大腸カメラでは肛門からカメラが入り、上上がっていき直腸、S 状結腸、大腸全体を見ていきます。大腸の始まりの盲腸あたりまで進んでいきます。イメージとしては胃カメラは細い三色ボールペン、大腸カメラはもう少し太いのですが、頸鼻内視鏡といって鼻から用の胃カメラは直径5ミリです。細くなるのは良いことですが、基本的には性能は落ちていき、カメラで見える広さや吸引力も減るので、かえって時間がかかることもあります。これは鼻腔の狭い人には残念ながら使えませんけれど、喉からの胃カメラが大変だったと思われる方には一度試してもらうと良いかもしれません。
では次に、どのような症状の時にですね、内視鏡検査を受けたら良いのでしょうか。
はい、胃カメラは胃や水落ちが痛い時、食欲がない時、食べれなくなって痩せてきた時に行ってください。大腸カメラは目で見てわかる血便が出た時はもちろん、便の検査で血が混じってた時、普段から便秘や下痢などの症状があるときは検査をされておくと良いでしょう。また貧血が続いているときは、かかりつけの先生が胃カメラ、大腸カメラ検査を勧めることがあります。消化管出血といって、 食べ物の通り道、どこかからの出血が考えられるからです。その場合は必ず検査を受けてください。ここで大事なことは、症状がないときに早期のがんを見つける目的で検査をしていくことです。後でもう少し詳しくお話しします。
では、内視鏡検査でわかるのはどんな病気なんでしょうか。
胃がんやポリープだけじゃなく、逆流性食道炎、食道裂口ヘルニアや十二指腸の潰瘍、ピロリ菌に感染した胃炎などがわかります。大腸の病気としては、大腸がんやポリープ、大腸憩室、潰瘍性大腸炎などがわかります。
内視鏡検査はですね、バリウム検査などの他の検査に比べてどんなメリットがあるのでしょうか。
はい、カメラを行う一番のメリットは、病変を目の前で見れることです。いや、大腸のバリウム検査と違って影を見ているわけではありません。電子カメラで病変を実際に目の前で見ることができるだけでなく、ここはおかしいなと思ったときは、そのままがんを拾い出すための特殊な光を使ったり、平べったい病変には凹凸を強調する青い色素をまいたりして、がんの可能性を探ります。2番目のメリットは、怪しい病変の粘膜を病理検査に出せることです。いろんな目の前の情報から、怪しいな、おかしいなと思った病変は、少し粘膜を取ってがん細胞がないか顕微鏡で見てもらう検査に提出することができます。そのため、バリウム検査に比べ、おそらく1000倍ぐらいは早期がんが発見できて、診断もはっきりつけることができます。バリウム検査でわかるのは、あくまでもバリウムが弾かれているので、ここに出っ張りがありますとか、バリウムのプール、たまりができているので、ここにくぼみができています、へこんでいますということだけなのです。ですから、精密検査として胃カメラや大腸カメラなど、次のステップに精密検査の指示となってしまい、二度手間となります。はい、
はい、では、内視鏡検査を受けたらいいタイミングというのはありますでしょうか。
はい、先ほどの症状がしばらく続く場合は、検査をされておくと良いでしょう。症状が続いているときに行うのはもちろんですが、大事なことをもう一度お伝えします。症状がないときに早期がんを見つける目的で検査をしていくことが大事です。ドックを毎年受けている方は、1年ごとに胃の検査、大腸検査としては便検査を行っているでしょう。その場合、胃の検査は必ずできるだけ胃カメラにしておきましょう。がんの発見率が段違いに違うからです。大腸カメラも40歳から50歳で一度しておくことをお勧めします。 XJAPAN のヒースさん、俳優の坂口涼子さん、秋竹城さん、今井正幸さん、島田陽子さんは大腸がん、坂本龍一さんは直腸がん、とにかく日本人の中で大腸がんが急増しています。胃がんは死亡率が減少しており、その理由は検診が普及して、胃がんでは死なずに済むことが多くなり、また原因となるピロリ菌も退治できて、予防医学がとても効果を発揮しました。とにかく無症状の人は定期的にがん検診を受けてください。
では、胃がんや大腸がんの早期発見に非常に有効で大切な内視鏡検査なんですけども、受けるにあたっての注意点というのがありますでしょうか。
はい、そうですね、体の中を見せてもらうのに、胃の中に食べ物が残っていたり便が残っていると、せっかくの検査で見えない部分、視覚ができるともったいないことです。前の日の食事は早めに、いや軽めにされるなど工夫してみてください。あらかじめ検査の前の日と当日朝絶食で来てくださいなど説明が必ずあります。説明書をもらっている方は必ず目を通しておいてください。当日朝は絶食ですが、水や麦茶など緑茶でもですね、飲むことは大丈夫です。ミルク、ヨーグルト、コーヒーなどはダメです。脱水にならないよう水分を取って来院された方が良いです。また検査自体が怖かったり不安に思う方、胃カメラ嘔吐反射がつらかった、大腸カメラを押されて痛かったなどの感想の方もおられます。鎮痛剤や鎮静剤などの使用が昔より安全にできるようになってきています。どの内視鏡の先生も苦痛のない内視鏡検査というものを目指しています。術者の先生、してくれる先生ですね、しっかりご相談してみていただけますか。鎮静剤を使用すると、自動車、バイク、自転車などの運転は当日は禁止です。またご高齢の方は鎮静剤が効きすぎて呼吸を忘れるほど眠ってしまうとか、持病を悪化させる可能性があればずっと使えません。どのような方法が良いか、術者の先生とよくご相談してみてください。
はい、それでは松尾先生、最後にラジオをお聞きの方にメッセージをお願いいたします。
はい、 胃潰瘍や十二指腸潰瘍は昔は手術で治していました。今は飲み薬で簡単に治ることがほとんどです。医学は進歩して胃がんも大腸がんも早期ならお腹を開ける手術でなく胃カメラや大腸カメラを使って剥ぎ取ることができます。進行がんやステージが進んでからの発見は命取りとなります。覚えておいてください。がんで症状が出るのはまず末期になってからです。早期がんは無症状です。症状がないから大丈夫なんてことは一切ありません。症状があればもちろん、症状がなくてもがん検査をぜひ胃カメラ、大腸カメラで受けてください。以上です。
はい、松尾先生ありがとうございました。五日市記念病院では死亡原因で上位となっている胃がん、大腸がんの早期発見に非常に有効な内視鏡検査をですね、本日ご出演いただいた松尾先生を含め4名の内視鏡専任の医師の体制でですね、日曜祝日と年末年始を除き毎日行っております。土曜日については午前中のみです。少しでも不安のある方はぜひ検査を受けていただきたいと思います。お問い合わせは五日市記念病院の代表番号082-924-2211 082-924-2211にお願いいたします。
さあ、それではこの番組ではご出演いただいている先生やスタッフの方のリクエスト曲を聞いております。松尾先生、今日は何の曲をおかけしましょうか。
はい、サンタナの哀愁のヨーロッパお願いします。
はい、なぜこの曲を選ばれたんでしょうか。
昔かなり流行っていて、スーパーに行ってもどこに行ってもこの曲がかかっていたんです。お聞きになったことがある曲だと思います。歌詞はなくてメロディーだけなんですが、ヨーロッパっていうところに行ってみたいなと憧れるきっかけになりました。なお現代はヨーロッパだけで、日本用のタイトルで後から哀愁のを勝手に付け加えたそうです。うーん、なるほどねと思われるでしょう。ありがとうございます。
はい、それでは今週は前半では五日市記念病院内科課長の松尾純子先生に内視鏡検査についてを電話をつないで伺いました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それではここで松尾先生からのリクエスト、サンタナで哀愁のヨーロッパ。人生100年を人間らしく、その人らしく生きることができる社会に、社会に望まれる患者さん本位の医療を提供します。社会医療法人清風会、五日市記念病院、廿日市記念病院。さあ、それではここからは五日市記念病院診療部長消化器内視鏡外科内田和則先生に鼠径ヘルニアと胆石について、内田先生にも電話をつないで伺ってまいります。そして引き続きパーソナリティは
五日市記念病院の青木明夫です。
アシスタントは FM 五日市の香川文香でお送りします。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いいたします。今回はですね、消化器やその周辺の内臓に関わる病気の検査や治療についてお話を伺っています。後半は鼠径ヘルニアと胆石の検査治療についてですね、五日市記念病院診療部長で消化器内視鏡外科課長の内田和則先生にお話をしていただきます。内田和則先生は全国で数多くのですね、腹腔手術を行われており、腹腔の開発にも携われたいわゆる腹腔手術のスペシャリストでございます。内田先生、まず自己紹介をお願いできますでしょうか。
はい、内田でございます。僕出身は五日市です。この時期は昼は楽楽園のパラダイスプール、夜は父安のダイヤモンドプールと毎日忙しい日々を過ごしていました。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。では、はじめにですね、鼠径ヘルニアとはどのような病気か教えていただけますでしょうか。
一言で言うと、足の付け根が膨らむ病気ですね。これが寝ているときはそんなに目立たないんですけど、立つと目立つという特徴があります。症状としては突っ張り感があったり、不快感があったり、また痛みがあったり、こういうのが起こるのは鼠径ヘルニアになります。
では、その鼠径ヘルニアを発症する原因というものがありますでしょうか。
一つはですね、ヘルニアって2種類あって、子どもの頃からのヘルニア、これは小児のヘルニアですね。これは生まれながらのものです。で、それと成人のヘルニア、年を取ってからのヘルニアですね。こう2つに分けられます。で、成人のヘルニアについて今日お話をすると、加齢などでお腹の筋肉がだんだん弱くなってきますよね。そうなってくると筋肉の間から、中のものが飛び出してくると。で、その飛び出してきたものの内容が腸であったら脱腸であるとか、そういうふうなことになってきます。だから一つは年齢、肥満の場合であったり、他にも理由はありますけど、大きなものは加齢ですね。
では、その鼠径ヘルニアなんですが、発症しやすい人など特徴などはありますでしょうか。
今言ったように、まあ、肥満もあるんですけど、特徴的なものはですね、40歳以上の男性、特に60歳ぐらいから発生率が増えてきます。まあ、仕事としては立ち仕事とか重いものを持ち上げる人とか、まあ、長時間の腹圧がかかるような状況ですね。面白い話として、僕の友人で同じような手術をしている人がいて、知り合いの寿司屋さんが鼠径ヘルニアで、その後話を聞くと、その知り合いの寿司屋さんの同業者の方、寿司屋さんですね、すごくヘルニアが多くてすごく患者が増えたという話もあるぐらいです。
ではその鼠径ヘルニアなんですが、なんか予防する方法とか習慣とかありますでしょうか？
予防は無理ですね。
難しいということですか？
まあ、なる人はなるしという形で、まあ、立ち仕事をしないと言っても仕事をしないわけにいかないんで、それは無理ですね。
はい、ではその鼠径ヘルニアを発症した場合の検査や治療について教えていただきますでしょうか？
まあ、治療については当然手術になってくるんですけど、まず第一に検査は今言ったように足の付け根が膨れてきますと、で立った時膨れると、横になるとへこみますよと言われると、まずは鼠径ヘルニアを疑って、その後ですね、まあ、CT とか超音波検査とかして、他の病気、例えばリンパ節、足の付け根のグリグリみたいなやつですね、あれとの鑑別をしたり、で周りの組織との関係性を見たりするのに CT と超音波の検査をします。で治療に関しては、まあ、先ほども言ったように、基本的には手術です。で手術って大変な感じですけど、だいたい日本では年間15万人の人が鼠径ヘルニアの手術を受けられている。外科の手術の中では一番多いものじゃないですかね。で手術の内容も大きく分けて2つです。お腹の表から前方から皮膚を切ってやる手術、これ前方アプローチと呼んでます。それとお腹の中を見て、お腹の中から操作をする腹腔鏡の手術、大きくこの2つの手術に分けられます。まあ、一番簡単に再発のことを話すると、手術したんだけどまたなっちゃうよ、どうもうまくいきませんでしたというのが、実は前方からやると 9% の再発があると言われています。それに対して腹腔鏡の手術、これはちゃんとやると、まあ、再発率は 1% から 2% で済むとされています。これが、手術の概要になります。
ではその五日市記念病院で手術する場合は、その中で腹腔鏡の手術をされるということでよろしいでしょうか？
そうですね、ほぼ全で、全身麻酔が不可能な症例とか特殊な症例を除いては腹腔鏡で手術をしています。再発もありません。
鼠径ヘルニアを、まあ、放置していたか治療しない場合はどのような症状が悪化していきますでしょうか？
基本的にはですね、あれば全部手術じゃなくて、膨らむけど気にならないよとか、痛くも痒くもないよという人は手術する必要はありません。ただですね、悪くなった場合は運悪く腸がそこにはまり込んだら腸閉塞とかそういうものが起こることがあります。そうすると広い場合は、腸が腐ったりということになることがあるんで、まあ、手術を緊急でしなければならなくなるということがありますので、症状を例えば突っ張り感とか不快感とか痛みとかあるヘルニアは積極的に手術をした方が良いと僕は考えています。
はい、ありがとうございました。では次にですね、胆石についてお聞きしますが、胆石とはどのような病気なんでしょうか？
胆石、まあ、簡単に言うと胆の胆道系、胆のの辺に石ができることなんですけど、まず胆ののことからちょっとお話をしましょう。肝臓でですね、胆汁という消化液ができます。それが総胆管という管を通って十二指腸につながっています。その間にくっついているのが胆嚢という袋です。胆汁を一旦胆嚢に溜めといて濃縮をしときます。で、ご飯を食べて胃から十二指腸にご飯が降りてきたときに消化液としてその胆汁をピュッと押し出すのが胆嚢の働きです。この胆嚢の中に石があるわけですね。これが胆石 で先ほどちょっと話した総胆管、肝臓から十二指腸の間につながる管に石があるのを総胆管結石と言います。この2つを合わせて胆石、胆嚢の中にあるものは特に胆嚢結石とか呼んでいます。これが胆石です。
胆石になりやすい人とか、食生活習慣とか、こういった習慣の人がなりやすいというようなものがありますでしょうか？
基本的にはこれ遺伝じゃなくて生活習慣病ですね。お父さんも胆石だった、お母さんも胆石だった、おばあちゃんも胆石だったという人がいるんですけど、これ遺伝というよりはその生活習慣、食べ物であるとかそういうものでなることが多いです。で、典型的には 4F とかいうことがあります。ファッティ、フォーティ、フィメール、ファータイルと、これちょっと肥満があっ て40、50代で女性でたくさんのお子さんを産んでいるたくさんの人、これが 4F と言われていますし、これにもう一つの F、フェアというのを加えて、フェアってこれはあの色白ということですけどね、これを加えて 5F というのがあります。これがよく言われる胆石の 4F、5F になります。こういう人は胆の胆石になりやすいと言われています。
色白ということが今言われましたけど、それは運動が少ないということが原因ということでよろしいんでしょうか。
じゃなくて、まあ、あのどういうんですかね、白人系とかそういうものですね、運動とかとはあんまり関係ないとは思いますし、どちらかはどちらかというと生活習慣によるものですね。色白と言われると、あの僕が外来で話をするとすごく喜ばれる患者さんが多くいらっしゃいます
じゃあ胆石の症状とあと検査治療について教えていただけますでしょうか。
症状一番あの分かりやすいのは右の肋骨の下、これ僕ら右の記録部と呼んでますけど、その辺の痛みとか、溝落ちの痛みですね、場合によっては右の背中とか肩の痛み、これが起きます。で、典型的なものとしては食後 2,3 時間、特に油物食べた後に起きます。だから夜天ぷらとか焼肉とか食べて、で寝る前に出て11時12時頃になってすごくお腹が痛くなって救急車で運び込まれると、となると大体もこれは胆石かなという感じになっています。これが胆石の症状になって、まあ、治療はまずは症状のない胆石、こういう人は、積極的に治療を行うことはないです。まあ、特殊な場合ですね、例えばそのベースに例えば脳梗塞で寝たきりの人とかいうの人があったら、もしかしたら胆石があってそれが悪さをした時にすごく大変なことになるんで、先に前もって手術する場合はありますけど、基本的には無症状の胆石は手術しません。でその逆で胆石の痛みのある人ですね、こういう人は積極的に手術をします。で胆石の痛みって言ってもただ単に痛いと、これはさっきお話したようにご飯を食べてピュッと押し出すわけですね。それが入り口のところの石がポンと詰まっちゃうんですね。それに起きる線痛発作、これはだいたい1日2日で治ります。でそれが取れなくて炎症を起こして急性胆嚢炎という状況になることがあります。で急性胆嚢炎になったら、まあ、理想的には72時間以内の手術が推奨されています。でその逆でその線痛発作であったりで昔胆石の痛みがあったことがあるんですよという手術までに時間を待てる患者さんですね、こういう場合は、腹腔鏡の手術を行う場合でも、おへそとで上腹部にプラス3箇所の傷、5ミリ5ミリ5ミリをつけるんですけど、当院ではそれをもっと小さな鉗子ですね、5ミリじゃなくて 2,3 ミリの細い鉗子、これを使ってやる手術、これはあのニードルスコピックサージェリーと呼ぶんですけど、そういうのをやっています。傷があんまり残らないというのを、ね、目指してやってる手術です。これが治療になります。
では内田先生、最後にラジオをお聞きの方へメッセージをお願いいたします。
外科の手術って言ってもあんまり自分が出会うことはないだろうと思われると思います。まあ、それが理想です。で実際に家族の方が手術に、手術をされたという方も、どんな手術をしたかというのはわからないんですよね。例えば手術の時間が、1時間で終わるとか5時間もかかった、時間的なものしかわからないと思います。内容というのは周りから見ててわからないですよね。こういうことも含めて腹腔鏡手術の中には技術認定制度というのがあります。実はこれ合格率がですね 30%、 すごく自信を持って腹腔鏡の手術をやっていて、それで試験を受けても3割しか受からないというかなり狭き門なんですけど、こういうものがあります。ですからもし皆さんが腹腔鏡の手術を受けられる場合は、まあ、一つの目安としてそこの先生は技術認定医を持ってますかというのも聞かれるのがいいんじゃないかと思います。
はい、じゃあ内田先生ありがとうございました。内田先生はもちろんあの技術認定医なんでありますが、その内田先生による鼠径ヘルニアおよび胆石についての専門外来を五日市記念病院で毎週月曜日と木曜日のいずれも午後2時から17時まで行っております。少しでも不安のある方はぜひ受診していただきたいと思います。お問い合わせは五日市記念病院の代表番号 082-924-2211 082-924-2211 にお願いいたします。
さあ後半では五日市記念病院診療部長消化器内視鏡外科課長内田和則先生に鼠径ヘルニアと胆石についてを電話をつないで伺いました。内田先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さあそれでは番組の最後、今日は青木さんからのリクエストなんですね。
今日は私の方でリクエストをさせていただきます。バックナンバーの手紙をお願いいたします。
はい、なぜ青木さんこの曲を選ばれたんですか？
はい、私事ですが先月初孫が生まれましたので、その初孫に向けてですね、この歌詞を捧げてお祝いをしたいと思います。
おめでとうございます。ではこの曲を聴きながらお別れしたいと思います。今週は前半では五日市記念病院内科課長松尾純子先生に内視鏡検査について、そして後半では診療部長であり消化器内視鏡外科課長の内田和則先生に鼠径ヘルニアと胆石についてを伺ってまいりました。清風会プレゼンツ健康ラジオカルム伸ばそう健康寿命、今週のお相手は
五日市記念病院青木昭夫と
アシスタントは香川文香でした。次回の放送は9月2日第1月曜日です。どうぞお楽しみに。それでは最後は青木さんからのリクエスト、バックナンバーで手紙、こちらを聞きながらお別れいたしましょう。清風会プレゼンツ健康ラジオカルム伸ばそう健康寿命、この番組は社会医療法人清風会の提供でお送りいたしました。